はい、2017年、2月22日222でしたね、の水曜日の聖書学び会、その録音になります。さあ、今日もリビングライフの2月号から、続けて学んでおりますが、この2月号ですね、来週まで2月号いたしますので、来週まで2月号、来週確か水曜日は1日か2日でぐらいで、月変わると思うんですが、来週まで2月号使いますから、まあ、あんまり知ってる方はいないと思いますけど、まあ、もうちょっと取っておいてくださいね。もうすでに3月号来ていますが、再来週からは、3月号を使いたいと思いますので覚えていただきたいと思います。ずっとルカによる福音書をね、続けて学んでいますから、これなかなかいいですね。わかりやすいですし、今日は、52ページ53ページですね、ルカの福音書5章の27節から、39節の部分を、ここから学んでみたいと思います。驚きましたね。この日曜日に節子姉妹がお食事会で素晴らしい、大変素晴らしいお明かしをしてくださった、その中にですね、ここの御言葉が使われてたんですね。この一番最初にこの教会へ来た時の礼拝ですか、その時にちょうど今日のこの箇所のメッセージだったんですね。で、私はすっかり忘れておりましたね。いつだったんだろうと思いましたんですけどね。それがこの新しいブドウ酒の話なんですね。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさいって、これがまあ一つのこの教会に神様は導かれたんだということを確信する一つのステップとなったという大きな、そういうことがあるんだなとですね思いましたね。まあ、こんなことはもういきなりこういうこと話したら全然終わらなくなっちゃうんですけど、こんなこともありましたよ。カナダで牧師をしている時に日本からお客さんがあったんですね。まあただの日系人教会で、まあ、小さな教会でさ、50人もうちょっといたかな、小さな教会なんですけど、バンクーバーでこの市教会でもありますけどね、その時は5、60人ぐらいでしたかね、もう少しいたかもしれません。で、その教会で、ある日日曜日メッセージをしたりしたら、全く新しい若者が入ってきたんです、教会に。で、後ろの方に座ったんです。でじっと礼拝を出てメッセージを聞いて、礼拝が終わって、まあ、カナダの教会ですから結構こうウェルカムしたりね、お茶をしたりとか、こうラフな感じですよね。で終わって挨拶しようかなと思っていたら、ずっと下を向いてるんですよ、その青年が。で、何かあったのかなと思って近くへ行ってね、初めてですねって、ようこそって、まあ、歓迎してね、隣に座って、そしたらね、ポロポロ泣いてるんです、隣で。ポロポロ泣いて、若い男の子ですよ、20代の一人で来てポロポロ泣いて、で多分日本人だろうなと。で、まあ、日本語で話しかけて、そしたら日本から来たんですね。で、実はその日の説教っていうのが、ヨハネの福音書、私はあなたを捨てて孤児とはしないっていう、そういう箇所だったんです。彼は、日本からカナダに、飛行機に乗って、来たわけですけど、教会なんか一度も行ったことなかったんです。ところが隣に座った人がうちの教会の教会員だったんです。それでバンクーバー旅行ですかみたいな話をして、もしよろしかったらどうぞって、ちゃんとトラックと持ってたんですね、教会の案内を飛行機の中で手渡して、だから皆さんも持っててくださいね。はい、だから節子さんみたいな人もいるわけだから、コーヒーショップでね、コーヒー飲んでたら隣で、すいませんっていう人がですからね、やっぱり私じゃあ1枚2枚ちゃんと準備して持ってないといけないと思いますよね。 渡したんですって。で渡されて、最初の日曜日かどうかちょっと覚えてないですけど、それを持って、日本語わかんないじゃない、あ、英語わかんないじゃないですか最初は。だから教会来たんです。日本人の日本語を話せるところがあったら、なんか仕事を紹介してもらったりとか、なんかそんな思いもあったのかもしれない。そんな気持ちで来たんですよ。ところがその時のメッセージが、私はあなたを捨てて孤児とはしないって。で実は彼は小さい時両親に捨てられたんです。孤児院で育っていじめられて社会に出たけど、うまくいかなくて辛い思いをして、もう日本なんか嫌だって言って外国へ行こうって飛行機に飛び乗ったそうです。そして何の気なしにもらったその案内で、教会行って日本語話せる人がいるからっていうことで来たら、で彼はこう言った、後に教えてくれたんです。自分は自分が孤児であるということは誰にも話さなかった、話せなかったし、話したくなかったし、話さなかった。自分はなんて孤児に捨てられたんだろうって。ところがそれでもう日本は嫌だってきた。カナダ、生まれて初めて行った教会で、生まれて初めて聞いた説教で、メッセージで、聖書の、私はあなたを捨てて孤児とはしないって。こっちは何も知らないで語ってるわけですよ。でも神様ってそういう方ですよね。で彼はどうなったかっていうと、信仰を持ったんですよ。その教会で信仰を持って洗礼を授けました。そしてね、彼はね、ピアノを弾けたんですね。その教会のパイプオルガンを弾くピアニストとなって、しかもそうではなくて、もともと彼はピアニストじゃなくて、もともと彼は、まあ、ピアニストでもあったんですけど、ピアノを修理したり調律したりする人だったんです。ですからパイプオルガンであれ何であれ彼は弾けたし、今も教会で奏楽をしているんですよ。皆さん、こういうことがあるんです。なんでいきなりこういう話になってるのか、バイブルスタディのね、録音入ってるんでしたかね、あ、入っちゃってましたね、入っちゃってましたね。あら、やー、まうちゃん、今最高にいい話終わったところで、
いいのね、しっかり寝ちゃって、
またいつかしますから、楽しみに。皆さん、そういうことがあるんです。神様はね、私たち一人一人を知っておられるっていうことです。なんでこういう話になっちゃったのか、さっきは新しい武道しようっていう話でね、それでは進めさせて、ね、ああ、そう、不思議ですね。神様はね、それはね、神様はあなたを知っているってことなの。よく知っているってことなの。一度も教会行ったこともない青年でしょ。教会行きたくて来たわけじゃないでしょ。でも彼の痛み苦しみを知っていたの。だから私は知らないで語ってるんだから、それを。だから彼も驚いたわけですよ。多分彼を知っている牧師がね、バックグラウンド知ってる牧師がそう話しても彼は分からなかっただろうけど、通じなかったかもしれないけど、一度も聞いたことない、一度も会ったことない、一度も私のこと知らない。だって自分の知らない国行こうって逃げてきたんですから。そして最初のその教会で礼拝で、あなたを捨てて孤児とはしないって、彼はおいおい泣いて、それでね、そこからね、もうずっと立ち上がれなかったの。お祈りしてね、イエス様を信じて、よかったですよね。神様は私たちを知っていて、 愛と恵みを持って招いてください。今日はねその招きの話なの。前置きが長すぎちゃったんですねこれね。ですから少し短くしなきゃいけないですけど、どうしたらいいでしょうか。次、購読、購読、そうそうそう、購読ですね。5章の27節ね、まだちっとも入ってないんですよこれ。まだ聖書も読んでないのにもう説教してるんです。これから読みますけど、読む前に、もう一度もう一度ってまだやってないですね、質問がありますので読みたいと思いますね。1番、はい、道に迷ったことがありますか。この日曜日もそういう話しましたでしょね。 Don't follow me って I'm lost to you っていうあのステッカーの話、私についてこないでくださいって、私も迷ってんですからっていうバッパーステッカーね。話をしましたでしょ。そんなとこばっかり皆さん覚えてんじゃない。豚ちゃんが3匹ついてたとか3トンとかね、どこの聖書箇所だったか分かんないけど、そういうことは覚えてるって。まあでもいいでしょう。道に迷ったことありますかって、ありますよね。迷ってしまった理由は何でしょうかって、また迷った時はどうしたらいいのでしょうかって、ちょっと今日時間ないかなと思って。これ2つ目はですね、今日の聖書箇所でイエス様はどんな人を探しておられるのでしょうか。あ、これの方が今の話にも合ってるかもしれませんね。この2番ね、今日の聖書これから読みますから、これ2番いってみましょうかね。どんな人を神様は探しておられるんだろうかって、それをちょっと考えながら読んでいただければと思います。果たしてイエス様は立派な人、正しい人、清い人、能力のある人を探しておられるんだろうかっていうヒントでもありますが、さあそれでは読みたいと思います。奇数節を私読むんですから、偶数節皆さん声を合わせてお読みいただければと思います。よろしいでしょうか。5章の27節、この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。28節どうぞ。セミトの者が何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。30。すると生まれた人たちが、その母の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。32節。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。34。
イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに花婿も一緒だと同じように断食させることがあなた方にできますか。
しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。36節。イエスはまた一つの例えで彼らに話された。誰も新しい着物から脱げを着されて古い着物に釣りをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを着替えた釣り着物を古いものに合わないです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を引き裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。38。
新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。
最後39節ご一緒にどうぞ。はい。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。アーメン。さあそれではちょっとこの2番だけちょっと考えていただけますですかね。今日の聖書箇所でイエス様はどんな人を探しておられるのだろうかということ、今日のテキストの中からですね、テキストを見て答えてください。アウトラインではなくてね、テキストを見て 答えていただきたいと思います。お願いいたします。それでは少しですね、録音を聞いてくださっている方々も少し考えていただければと思います。少しポーズ、録音ポーズさせていただいて、また後ほど解説の時に録音に戻りたいと思います。続けて学んでいきたいと思いますね。27節からいきたいと思いますね。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。耳に慣れない言葉で主税人ってあるんですけど、これ今 の国税庁とか税務署の職員のことではありませんのでね、文化が違いますので、当時のですよ、これは当時の税金を取り立てるこの状況の中でっていうのはどういうことかっていう、そこで書いておきますけど、人々から売国と犯罪人、盗人、犯罪者、罪人と呼ばれていた。ただ金持ちだったんです。なぜかっていうと、騙し取ってたからです。当時はですね、このイスラエルの地というのはローマの支配下にありました。で、ローマは賢かったんですね。で、ローマが税金を取るわけですよ。植民地ですから、このユダの地からですね、イスラエルの地から税金を取るわけです。その当然そんなの取られたくないから、誰でもね、あれが確定申告が始まりましたけど、今年もやっぱり取られたくないですよね、昔も今もですから、それもなんかポリ 50% も 60% も持っていかれたらですね、もう腹が立つわけですよ。で、当時はいろいろ通行税とかですね、なんかいろんな税金があったんです。あれでいろいろつけてですね、税金を持っていかれたんです。だからローマに対する反感が強くなるでしょ。で、それを抑えるためにどうしたかっていうと、ローマは同じユダヤ人の中から取り立て人を雇ったんです。もちろん給料も良かったんですが、さらにその取り立て人は特別に待遇して、取りたいだけ税金取っていいって言ったんです。ローマは、ローマは例えば 30% 納めなさいって言って、 30% 以上はあなたの自由だって、いくら取ろうがって言われると、人間って欲の塊なんですね。それたら 30% でいいのに、給料もちゃんともらってるのに 40% 50% 取り上げるわけですよ。そしてその差額を自分のポケットに入れていたと。そしてそれはローマが容認していたわけです。ですからユダヤ人たちは、自分の同じ国民なのに自分の国を売ってローマのために、しかもそれです懐をやって、だから大きな家に住んでましたし、ボディーガードなんかもたくさんいたでしょう。で、そういう生活をしていたわけです。だから人からは非常に憎まれていました。でも金のために、権力のために、まあ身を売ったというか、そういう生活をしている人たちです。これが、主税人ですね。主税人レビとなっています。実はこの名前レビということなんですが、マルコの福音書2章の14節にはアルパヨの子レビと父の名前が出てくるんです。なんで父の名前が出てくるかな、まあ、時々あるんですけど、聖書には、まあ、意味があるかもしれませんね。ここには、そしてなんとマタイの10章3節を読めば、このレビというのは誰であるかということが書いてあるんですね。マタイの福音書では主税人マタイと書いています。主税人マタイ、なんでマタイの福音書だけ主税人マタイって書いてあるかなって、そう思いますよね。自分のことなんです。これマタイはですね、自分がもう立派な弟子となってから書いてあるわけですよ。でも自分は十二弟子マタイではなくて、聖徒マタイではなくて、こうタイトル自分で書いてるんです。主税人マタイって自分のことを書いたんです。もちろん主税人っていうのは彼のイエス様に出会う前の職業です。マタイというのはイエス様に出会って変えられた彼の名前です。イエス様に出会う前の彼は主税人レビでした。でも今は主税人レビではないことを表しているわけですね。神によって新しくされたマタイだって同じ人物ですよ、彼は。でも自分はどういうものであったかということを忘れることがないために、彼は自ら 主税にマタイと書いたんです、自分のこと。多分他の弟子たちっていうか他の著者たちはちょっと遠慮したんでしょうね。 まさか主税にマタイってちょっと書けないから、昔の名前で主税にレビと書いたのでありましょうね。したら誰のことか分かんないなって、そう言うかもしれない。でもマタイは自ら自分で主税にマタイと、主税人というタイトルがついたらこんなに不名誉なことはないわけです。で実はこのレビという名前は皆様ご存知のように、これ祭司系の名前ですね。レビ族というのが旧約聖書ありますね。だ特別に神に仕える家系です、これレビという。あるいはそういう父のこの、父は何、アルパヨア、父のアルパヨアですね、そういう祭司や、ね、神に仕えるその聖なる人との立派な人になってほしいと我が子のためにレビという名前を付けたでしょう。ところが彼は売国の盗人と言われるような泥棒と同じようなこの主税人となったという、ここにも彼の痛みがあるわけですよ、多分家族はどう思っただろうか。彼のこと、家族に主税人が一人いるって言ったらもう家族中の恥です。その村には住めないでしょう。ですからどんなに家族は辛い思いをしたかと。しかしよく考えてみると最も辛い思いをしていたのはもしかしたらレビ自身だったんではないかなって思うんですよ。彼もなりたくてなったんじゃないと思うんです。どうして主税人になったのか聖書は伝えてないけど、お金に困った時があったのか、悪い友達を持ってしまったのか、頑張ろうと思ったんだけどできなくてついつい誘惑に負けてこういう道に入ってしまったのか、一番心痛めていたのはレビ自身だったんではないかと思うんです。そしてイエス様はそれを知っていたんではないかな。だからこのレビのところにイエス様自ら主税人のところに行くなんてことはありえないことですよ。税金を払いに行くとき以外は、これイエス様は税金払いに行ってるんじゃないんです。レビのところにレビのために行ってるんです。レビのために来る人なんていないんですよ。家族にも多分捨てられたでしょう。一人で、まあ、お金はあって贅沢な暮らしはできて、おいしいものは食べれて、大きな家に住んでいたけど家族も友達もない、皆に軽蔑され馬鹿にされ、でも彼が選んでしまった道、どうすることもできないでしょう。そんな彼の痛みを知っていたからこそイエス様は来られたんじゃないでしょうか。先ほどお話ししたバックバーで礼拝に来られた一人の青年、孤児であった青年、彼がそのことゆえに苦しんで、生涯苦しんで日本から逃げてきたことも知っていた。まるでヨナの話みたいね。神様はわざわざ牧師に、私は決してあなたを捨てて孤児とはしないという箇所から、その彼が初めて来たその礼拝で語らせたって、これは神様ですよ。レビを知っていた、あの孤児の青年の心の痛みを知っていた神が自ら訪ねてくださった神の恵み、憐れみでありましょう。目を留めてという言葉がありますでしょ。新約聖書はギリシャ語で書かれているんですが、これはそこに書きましたエサアサトという言葉なんですが、これはじっと見守るという言葉です。これイエス様これ初めて出会ったんじゃないですか。もしかしてどうやって初めて会った人をじっ とずっと見守ることができるんですか。神だからですよ。私たちが教会から離れている時も、信仰を持っていない時も、神に背を向けている時も、敵対している時も、神は私たちをじっと見守り続けておられるということですよ。単にちらっと見た、そういう言葉ではないんです。これ知らない人に使うような言葉ではないということです。イエス様はこのレビを知っていたんです。レビの心の痛みを知っていたんです。誰も知らない、あの日本から逃げてきた誰も知らない、誰にも伝えなかった自分が孤児であること、その彼が孤児であること、その痛みもずっとずっと知っていたお方がいたということです。皆さんにもそんな神があるということを今日覚えてほしいと思うのであります。主はそこに書きました。シナーというのはこの罪人ですね。罪人レビが聖と聖にマタイになるはるか前から、罪人レビの内側に新しい聖マタイの姿を見ておられた。私たちの神様は今の私たちを見られる方じゃないんです。今までの私たちを見られる神ではないんです。この聖書の神は今からの私を見られる私神なんです。こんな神がどこにいますか。今からってね、良くなったら見てくださるんじゃないです。今何も持ってないのに、何もできないのに、マイナスしかないのに、いいえ、もしあなたが私についてきたならば、どんなに素晴らしいことができるようになるか、どんな素晴らしい人になるかという、その本来私たちのあるべき姿を見ておられるんです。私たちの罪の中にも。だからじっと主税人レビにも目を止められたんだと、そう思うのでありますね。そこに書きました。すべての生徒には過去があります。そうです、聖マタイにもこんな過去があるんです。この日曜日話した聖ペテロにもあんなひどい過去がありました。私たちにもそうです。すべての生徒には過去があり、すべての罪人には明日があります。そんな私たちが心を開いて、この方の愛を、許しを、慰めを、励ましを受け取るならば、その罪人には明日が訪れます。素晴らしい明日という未来が、将来が、永遠が、天が訪れるのであります。良い言葉でしょ。すべての生徒には過去があり、すべての罪人には明日がある。その通りであります。レビにとっては裁かれて当然と自分も思っていたでしょう。そういうことをしてきたんですから、諦めていたでありましょう。でもそんな私たちを諦めないお方がおるということ。自分で人をどう見ようが、神は私たちをこのような目を持って見守られるお方である。でここで素晴らしいのは、あの教会学ばなきゃいけないんですよね。こういう罪人をおいでって言うんではなくて、イエス様ご自身がレビのところへ行っているんですよ。これが教会の姿だと思います。何かの私たちはもちろんね、どんな人でも受け入れますけど、あのなんかちょっとすごい人が来たりしたら受け、まあまあなんとか受けますけどって。でもイエス様は 罪人のところに自ら、誰も近寄らない、誰も助けようとしない、誰も友とならないような人のところに自ら行かれたっていうことです。そうでなければレビには救いはなかったんです。きっと私たちにもそうでしょう。イエス様が私たちを訪ねてくださらなければ私たちも分からなかったでしょう。罪の中に滅んだものでもありましょう。そしてフォローに従ってきなさいと、皆さん私たちにできるのはこれだけです。イエス様についていく、分からなくてもできなくても、なぜならばそんな私たちに声をかけ呼んでくださる方が私たちの人生にはあるっていうことは、なんと素晴らしいことでありましょうか。従ってきなさいっていう前にイエス様に言うべきことがあるんじゃないですかって思いません？レビ、お前は今まで何をしてきたんだって、まずはまずく改めなさいって、そしてまずお前の人生を改めなさいって一言も言ってないですよ。改めようと思っても改められないからなんですよ。私たち人はそれほど弱いものなんです。でも諦める必要ないんです。私たちはなぜならば従って私についてきなさい。この日曜日の説教のタイトルもそうでしょ、フォローミーでしょ。あのペテロにはフォローミーって、私についてきなさいって、今日のこれもマタイにもフォローミーって私についてきなさいってイエス様言ってます。私についてきなさいって、それだけでいいということです。いや、それ以外私たちには何もできないっていうことです。自分で何かをしようと思っても変えようと思ってもできない。でももし私たちがイエス様についていくならば、神が私たちを変えてくださる、神が私たちを新しくしてくださるということです。後半の方はね、イエス様は罪人を招くために来たのですということから、その先はちょっと時間がないから、今日もできなくなってしまいましたけども、新しいブドウ酒と新しい皮袋、すなわちね、皆さん皮袋っていうのは外側です。ブドウ酒っていうのは内側にあるものです。そうですよね、内側のものは見えないですけど、でも皆さん大切なのは内側なんですよ。皮袋っていうのはそのブドウ酒のためにあるんですから、ブドウ酒が皮袋のためにあるわけじゃないんですから、大切なのは私たちの内側だということです。その私たちの内側にこの新しい命を、新しいイエス・キリストというお方を、ブドウ酒というのは聖霊様を表すものです。聖霊様を表すということはイエス・キリストそのものを表すということです。ですから私たちの内側にイエス・キリストをお迎えするということです。じゃあ外側って何って言ったら、イエス様についていくっていうことです。日曜日もお話ししましたように、教会には十字架が2つ必ずついていますって、ついてないだから、教会って書いてあっても信用したらダメですよっていう話をお話ししましたでしょ、日曜日にね。この本物は外側にも内側にも十字架があるっていうことです。ビルの外側にも、教会の建物の天井にもついてるし、礼拝堂の前にも内側にもついてます。人もそうだっていう話をしましたね、内側に、外側だけ教会の形をしてても、チャペルあるね、うちのチャペルはね、結婚式場じゃないからいいんですけど、チャペルっていうと結婚式場ですかって言われる時あるんです。時々あれ形だけですよ、綺麗な、一応十字架もついてるの、最近のねホテルだからチャペル。でもね、内側ですよ問題は。じゃあそのチャペルと言われるその教会の中に何があるのかって、何もないわけでしょ。セレモニーだけでしょ、形だけでしょ、あれは。そんなクリスチャンになってはなりませんよね。私たちは内側に 新しい命を、新しいイエス様をお迎えし、そして外側にも、ああイエス様をお迎えしたんだから自分は何やっても勝手でしょう、そうではないですよね。内と外は一つなんです。新しい生き方を、私たちも新しいステップをイエス様に従って歩んでいきましょう。皆さん、ここでね、新しいブドウ酒を、このここでいろいろなあのコンビネーションがあるんですが、新しいブドウ酒を古い皮袋に、入れることはしません。37節ですね。そんなことすれば新しいブドウ酒は皮袋が先、ブドウ酒は流れ出て、皮袋も両方ともダメになってしまいますって、両方とも無駄になっちゃいますよって。外側だけのクリスチャンでもいけないし、心の内側さえあれば教会行かなくてもいい、クリスチャンとしてイエス様ついていかなくてもいいって、両方ともそのような生き方は両方とも破けてしまいますよ、無駄になってしまいますよ、ということをイエス様は言ってくださいました。私たちは身も心も内側も外側もイエス様の新しい命いただいて、新しい人として、私たちは古いレビではなく新しいマタイとして生かさせていただこうではありませんか。アーメン。お祈りします。神様、私たちをご覧になって、迷っている罪の中に道を失った私たちのところに訪ねてくださって、今日もこうして私たちの心の扉をノックしてくださっていることを心から感謝します。今日もう一度私たちは、あなたは私たちのこの心という家にお迎えします。あなたの命が私たちのうちにあふれ、内側から私たちを生かしてください。あのマタイのように、イエス様に出会ったマタイがイエス様を喜びとし、イエス様を我が家にお迎えし、おもてなししたように、イエス様、あなたをお迎えし、あなたをおもてなしします。あなたのお声にどこまでも従ってまいります。どうかそんな私たちをお導きくださいますよ、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。しばらく1分ほど祈りの時を持ちましょう。神様に祈りをお捧げしましょう。愛する天のお父様、今日は主前にレビから神様、イエス様をレビを訪ねられたイエス様に、神様、そのご愛に触れることができまして感謝します。私たち一人一人にも、今晩従ってきなさいと、罪人を招くために私は来ましたと、神様どうか私たちを、神様どうかあなたのものとし、あなたの救いと恵みのうちに生かしてくださりますように、心からお願いをいたします。感謝します。尊いイエス様の名前で賛美してお祈りいたします。アーメン。驚くばかりの、それでは賛美して終わりたいと思います。驚くばかりの、